この17章では神の国の王国の確立のことが語られています。一節を見るとダビデはこの杉材の家に住んでいた。しかし主の契約の箱は天幕の下にある。杉材は非常に高価であり、それはもう王や貴族でなければ建てることのできなかったものであったわけです。しかし主の契約の箱は依然として天幕、テントの中にあるということであったわけです。しかし神様はご自分はその杉材の家を求められなかったわけです。6節のところを見ると、私が全イスラエルと歩んだところどころでも、私が私の民を牧せよと命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。なかったわけです。そしてこのダビデに対しても、その建てることを彼の時代にあっては許されなかった。神様は住むところを選ばれるというような方ではなくて、もう無から有を作られて全てのことを支配される神であるわけですから、たとえ人間がその自分の力で立派なものを作ったとしても、神ご自身に勝るものは全く他にはないわけです。そしてまた神の御心はこの人々をまた選び用いられるってところにあるわけです。7節を見ると、この預言者ナタンを通して言われる言葉が出てくるわけですけれども、ダビデに対してはこの7節の後半を見ると、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、我が民イスラエルの君主としたと。ですからダビデを選んだのは、もう彼に賜物や力があるから選ばれたというのではなくて、その一階のもう羊飼いからイスラエルの君主とする、もう神ご自身がいかに偉大な方であり、そしてまた人を用いられるのかということがわかるわけです。そして8節の終わりのところに、あなたは地の大いなる者たちの名に等しい名をあなたに与えてきた。ですから神様が彼の名を偉大なものとされたということであるわけです。ですから神様にはその力がある、人を用い、そしてその働きをなされる方であるわけです。9節に、我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を抑圧することのないようにするためであった。この恐れおののくことのないように神様はなしてくださる。そしてそのことは21節を見ると、また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。神ご自身が行かれてご自分の民としてあがない、大いなる恐るべき御業によってご自分の名を置き、エジプトからあがない出したあなたの民の前から異邦の民を追い払われたのですと、ダビデは主に告白しているわけですけれども、もうまさに神様がその全能の力を持ってイスラエルを守り、またエジプトの地から連れ出し、そしてまた約束の地カナンにおいても神様は栄えさせてくださる。ダビデはそのことがよく分かっていたわけです。そして神様自身はこのイスラエルを選び、そしてまた将来に対する約束が10節以降に出てくるわけですけれども、10節の終わりのところには、今私はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を建てるということを言われたわけです。そしてこの一つの家というのは、11節の終わりには王国を確立させる、12節においてはこの私は彼の王座を常しえまでも固く立てるということを言われているわけです。もうこれはメシア預言の一つであると言われているわけです。もうやがての時にはメシア救い主がおいでになり、そして治められる、そして常しえ永遠ということであるわけです。最終的にはもう天の御国、神の 王国は天にあり、そして永遠に治められるということであるわけです。また現実にはこの11節の終わりを見ると、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。あなたの息子の中から、まあ大勢息子がいたわけですけれども、その中からソロモンを神様は選ばれて、そして彼はまたこの豊かな繁栄を極めていくというわけですけれども、しかしソロモンは救い主ではないわけです。さらにその後に続き、そして最終的にはイエス・キリストが実はこの王国を確立し、そしてまたイエス・キリストは支配される。黙示録を見るならば千年王国ということが出てくるわけなんです。キリストは再びこの地上に来られて、そして千年間支配されるということが黙示録の中に約束を神様は与えてくださっておられるわけです。このことをダビデはこのナタンから聞いたわけですけれども、神様の前に出て、彼は16節のところを見ると、ダビデ王は主の前に出て座していった。神主よ、私は何者でしょうかということを彼は言いました。彼はもともとはもう野原で羊を飼う、もう羊飼いでしかなかったわけですけれども、神様は彼を選び、そしてまた17節の中頃を見ると、あなたはこのしもべの家についてはるか先のことまで告げてくださいました。もうはるか先、もう永遠のことについてまで彼に語られる。でもこのことは実はアブラハムが選ばれたというその時から始まっているわけです。もうアブラハムに対してもあなたの子孫は天の星の数のようになるということを神様は言われて、そしてその祝福を与えられた。ダビデもまた神様に選ばれて、そして彼は祝されるものとなったわけです。25節を見ると、我が神よ、あなたはこのしもべの耳を開き、しもべのために一つの家を建てると告げられました。神様は彼のこの心の耳を開いてくださった。ただ単なる肉体の耳ということではなくて、心が開かれ、そして彼に一つの家を建てるというその約束が与えられた。その約束の家に実は彼はこのしもべは見舞いで祈る勇気を得たのですということを言っているわけです。この約束なしに彼は力あるものとなることはできなかったわけです。神様は彼に約束を与えてくださった。また私たちにも約束を与えてくださっておられる。それは私たちもまたこの神の王国、天の御国に凱旋することができる。そしてまたパウロもコリントの手紙で言ってるわけなんですけれども、キリストと共に相続することができる。それは私たちにも与えられている約束であるわけです。そのゆえにまた私たちは神様に祈り求めていくことができるわけです。27節を見ると、今あなたはあなたのしもべの家を祝福することを良しとされ、見舞いに常しえに続くようにしてくださいました。彼は神様が自分を祝福してくださっておられる。そのことのように彼は喜び感謝し、さらに祈るものとなっていったわけです。私たちも何よりもこの神様の祝福をダビデのように与えていただくものでありたいと思います。神の祝福によって私たちは勇気づけられ、強められ、また神様の御心を行うものとさせていただくことができるのです。